高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週から交通問題の話をしています。今日は少し専門的になりますけれども、行政処分の話をしたいと思います。運転免許を持っている人はご承知と思いますけれども、道路交通法違反をしたり、また交通事故を起こしたりしますと点数がつきます。その点数が一定の点数に累積しますと処分の対象になります。その処分は点数によって決まるほかに、その問題のドライバーがこれまでに行政処分を受けているかどうかということによっても違ってきます。言うまでもないことですが、処分を受けていれば少ない点数でも重い処分が来てしまう。処分が前歴と言いますけども、処分が前歴になるとその次の点数が少なくても重い処罰が待っていると。奈落に落ちるように処分を繰り返すと、もう取り消し、免許の取り消しになってしまって、それも長い取り消し期間になると、結核期間と言いますけれども、そういうような事例になります。違反はしないに越したことがないわけですが、違反をした場合にそういうだんだんだんだんにこう急加速に重くなっていくという構造になっている。このことは、よく知っておく必要があると思いますね。さて、問題は行政処分というのは具体的にある違反があったときに、あるいはある事故が起きたときにその処分をするという形で行われるわけですけれども、今私がお話をしたように、違反の内容や事故の内容によって自動的に結論が出て、自動的にその処分が言い渡されるという構造には実はなっておりません。行政処分というのは30日刻みで180日までの免許の効力の停止というものと、それから1年、2年、3年という形で年単位で結核期間が決められる取り消しという、この両者からなっています。免停90日以上、取り消しの場合には全て、それらについては意見の聴取の機会というのが設けられておりまして、当該ドライバーには言い分があれば聞いてあげるよと、こういう手続きになっていて、そのプロセスを通らないといけないことになっています。出頭しないということになれば、それは意見を聞かないで結論を出してもいいということになっておりますが、意見は聞く機会を設けなければいけないと、こういう決まりですね。その意見の聴取を経て結論が出る。で、その意見の中には、この処分はこういう理由で重すぎるとか、こういう理由でそもそも点数がつくべきではないとか、そういうドライバーの見方、考え方をとりあえず聞きましょうということです。何でも言えばそれが反映するということではないけれども、合理的な見解、合理的な意見であれば、そういう事情を考慮した上で本来予定されている処分がそのままでいいのかどうかということを再検討しようという話です。で、分かりやすく言えば、取り消しの対象になっているケースで、取り消しはしないことにして、免許の効力の停止ということで終える結論にしましょう、こういうふうになる例もあるわけです。これは皆さんもよく分かっていらっしゃると思いますが、効力の停止というのはその期間が経過すると免許の効力は復帰します。取り消しというのはその期間が経過すると改めて免許の取り直しをしてもよろしいよという、そういうことですから、放っておいて回復するわけではない。これが効力の停止と取り消しの根本的な違いです。これはもちろんお分かりだろうと思ってお話を進めます。 で、事情によっては取り消しの対象だった人が免許の停止というところで済む。免許の停止だけれど180日の停止だった人が150日の停止に一つクラスを下げてもらえると、こういうことがあり得るという話です。免許の効力の停止にしても、あるいは取り消しにしても、公安委員会の中の内部基準としては、事情があった場合にはワンランクあるいはツーランク下げることもあってよいということになっています。事情によってはという、その事情の中身が問題ですけれども、交通の危険を発生をさせている程度が非常に低かった、あるいはその処分でランクを下げた処分にしたところで、そのドライバーのドライバーとしての危険性を見逃したり放置したりすることには必ずしもならない、考えていい事情があると思えると、こういうことが判断基準になります。ご自身の運転行動にどういう問題があったか、あるいはこういう問題があったと言われているけれども、それはちょっと見当違いだ、こういう事情を言わなければいけないことになります。さて、その論議の中に大きく、影を落とすというか、議論をきちんとしなければならない問題として、処分が順調に行われているかどうかという問題があります。何のことかと言いますと、例えばある点数に達したときにもう処分対象になっているにもかかわらず、処分をまだしないうちに新しく違反をしてしまったと、こういうことがあったときに、本来処分の対象になっている点数で処分をして、それが前歴になっているという言い方をしますが、前歴として一定の期間の効力の停止とかそういうことになってた上で、その次の違反についての処分を受けた場合には、まだそんなに重い処分にはならないはずなのに、行政処分しないでいるうちに処分対象になっていたにもかかわらず、処分をしないでいるうちに次の違反をしてしまったので、一挙にたくさんの点数の処分をしなければいけないことになって、その結果思わぬ重い処分が最終的に下されてしまうというような不合理が生じる場合です。なかなか私の説明だけでは分かりにくいかもしれませんが、処分をすべき時にしなかったがために、結果的にそのドライバーの責任が重く追及されすぎてしまう、過度に追及されてしまう、そういうことになる場合もないわけではないんですね。そういうことが起こらないようにしようということで、公安委員会の内部では気を使っています。しかしながら、違反をかなりこの間を短く続けてしまっているような場合に、努力をしてもその間にさらに処分を入れるというのでしょうか、その処分してしまうということができないような、そういう流れになる場合も現実にはあります。で、そういう場合にはどうしているかと言いますと、公安委員会内部で、妥当な結論になるように調整をする、分かりやすくて言うと処分を軽くする、そういうことになっています。しかしなっていますが、ドライバーの方からそのことをきちんと言わないとそうしてくれない場合もあります。軽くしても良いということになっているので、軽くしなければいけないという決まりではないがゆえに、ドライバーの方から指摘をしないとそのような結論を出してくれないということにもなりがちです。細かい話で分かりにくいかもしれませんが、自分が処分の対象になったときに、この点数、以前の点数でも処分対象になっていなかったかどうか、もしなっていたとすると、そこで処分を受けていたら、今回のその次の点数では、今言われているような処分対象になるはずなのか、ならないはずなのか、というようなあたりのところを一応検討してみる必要があるということになります。 行政処分の話っていうのはとても技術的で入り組んでいて分かりにくいですが、私のホームページの中で行政処分に関する説明のところでかなり詳しく書いてますので、それをご覧いただければと思います。私が今お話をしたようなことに関連することも書いています。よく読んで自分の言い分が聞いてもらえるかもしれないということであれば、それはしっかり物言うということが大切ですし、それは皆さんの権利でもあります。理屈に通らない議論を言ってしまってはダメですけれども、理屈に通ることを言わないでしまうということのないようにしたいものだと思います。今日はここまでにしましょう。